Shigeru Kajiwara, Talk to Talk.
Kajiwara Shigeru の Talk to Talk. 今月のお客様は、東大大学院教授で政治学者の菅三淳さん。3回目となる今朝は、60歳を目前にした菅さんが目指す今後のライフスタイル、そして来年に書く予定となっている本の構想について伺います。論文でもなくエッセイでもない、その本の意外な中身とは。今朝のキーワードは菅三淳流大人のメルヘン。
菅さんというのは一般的なイメージですよ、はい、非常にこう自制的で、ね、理性的で、
そんなことないですよ。
でこう酒飲んで女のケツ触らないだろうなとかどっちかっていうとね、あのそういうタイプですね。いつもこうそれもありじゃないですかねこういうふうに答えてる菅さんのイメージしかなくて、やりたいことっつっても読書三昧の生活を送りたいとか、なんかそういう感じがあるんですが、菅さん、どうもここへ来て車の運転はするわ、はい、でハーレーダビッド線には乗りたいわって、だんだんこの欲望がですね、これまで閉じ込めてきた欲望が徐々にこの開いてくるとですね、キャバクラに行ってみたいとかいろんなことを言い始めるんじゃないかと思って。
あのね、だいたい僕どうしてお金を払ってまで女性のところに行かなきゃいけないのかっていうのはわからない。
モテ、今ね、宇宙の時に、菅さんモテるからって。そうよ。
全然違いますよ、
違いますか、
うん、あのね、何よりもね、どうしてお金を払って女性の機嫌を取ったりとか、それ自体が僕、嫌だから、あの、山に登ったりするわけで、お金までわざわざ払って女性の機嫌を、なぜ取らなきゃいけないのか、それがよくわからない。
あの実を言うと、はい、あの見た目や人生や生き方が全く違う私も同感なんですよ、うん、
同感でしょ。
あのね、なんか分かんないけど、うん、よく昔番組始めたりなんか仕事始めるときに接待のように、うん、はい、じゃあ会社さんでもう一軒行きましょうかっていうんであ
の時代とても良かった時代でしょ。
とても良かった時代です。とても良かった時代にそういう場面では私を喜ばそうとしてそういうところに連れていくんだけども、うん、それは表面はね、こちらありがたいことですから、うん、向こうはそれにお金払うわけですからね、うん、ありがとうございますってんで、その場をなんとか盛り上げるということで結構気遣って一生懸命やるんですよね。
梶山さんらしいな。
あの子も持ち上げ、こっちも持ち上げ、うん、でみんなで場をわーっとこうね盛り上げて、
疲れるでしょ。
疲れます。梶原ちゃんも喜んでくれたみたいなことで向こうは納得するんだけど、一人になった自分は、はあ、集まんなかったって思うんですよね。
そうかもしれない。
で自分の金で行くなんてことは一切ないですね。
いやー、それはよくわかります、
ね。面白くないです。
面白くない
です。美味しいお酒飲みたいですよ。美味しいお酒ってのは別に高いお酒のことじゃなくて、それはもうこの1合450円のね、うん、純米酒を飲めればどんなに嬉しいことか、うん、お酒は大好きなんですよね。
そうですか。
焼酎も好きですしね、
うん、僕も焼酎も好きだし、でウイスキー飲みたいなら、まあ、一人で東京の夜景どっかで見られるところで見たいなって気もありますよね。
ああ、そうですか。
あるいは居酒屋、
ええ、
最近は僕居酒屋好きだから、ええ、やっぱりあのなんかこう高級なところでわざわざご機嫌を取ってお金を払って、どうしてそんなことやるんだろうなっていう。
あれね僕も本当そう思うんですよね、うん、そのあの私の先輩でミノモンタっていうのはね、
ミノさん、
ミノさんがねいますでしょ。何度お会いになってるんですが、でもね僕ミノさんの生き方と真逆だと思うんですけど、非常に近いところにいて、近い、うん、距離的にたまたま近いだけで、うん、先輩後輩ってことで、うん、でもね本当に好きみたいですよ。そういう料亭みたいなところに行って、よミノちゃんこの間なんとかとかいう、こういう会話が好きで、そういうところにいる自分も好きで、でそれは美濃さんにとっては身を張ることでもないし、うん、でそのことを人に隠してやってるわけでもないし、自分はそういう人間なんだってのを、だからそこのところが僕美濃さんの好きなところでね、人によってはそういうことが本当は好きなんだけど言うと、そのメディア上問題があるんじゃないかとか金持ちだって思われると損だとか、そういうね小賢しいことをあの人は思わず好きなんだもんっていう感じなんですよね。
であ
の人がね、あの派手好きだから40周年のパーティーってやりましてね、うんうん、普通だったら放送局のお偉方をこう最初主品として置いてやるはずじゃないですか、うん、あの人が主品にしたのが、 もう向こう島のよぼよぼのおばあちゃんとかね、神楽坂のよぼよぼのお姉さんとか、そういう世話に、本当に俺が世話になった人に主賓になってもらうんだって言ってね、よぼよぼした昔の芸者さんがね、ゾロゾロゾロゾロゾロゾロ来た後に、そこそこの放送局の偉いさんが来たって。
それぐらいのことをできる人だから、まあ羨ましいかもしれない。
羨ましいですね、うんうん、なかなか素敵だなと僕思ったんだけど、うんうん、それ以外の人はやっぱりあれみたいですよ、
うん、
菅さんとは考え方がちょっと私とも違って、うん、俺もこういうクラブに来られるようになったもんだなという満足ですかね。
満足があるんです
ね。あるんですかね。僕そんなもんクソくらいと思うんですけどね、
うん、やっぱ文学者にもそういう人いるかもしれないです。
あ、分断バーなんてところに行って、ね、俺もいやいやこういうものになれたんだなとかでも菅さんこれだけ本がバカンバカン売れちゃってね、
そんなことないですよ。
人気者になっちゃうと、ええ黙っててもこう預金残高がどんどん上積みされてきて自分の思いとは別に関節使ってもらわないと困っちゃうんですよって。
いや僕はねびっくりしたのは、
ええ、
これだけ印税っていうかその税金が高いとは思いませんでした。やっぱり全体の4割近くは取られてしまいました。
そうですね、
4割から5割、
ええ、
だからまあそれはそれでよくて、だから今僕思ってるのはできればまあ妻とちょっとこう田舎に引っ込みたいと、
うん、
で田舎に引っ込んで少したまに時間があったら菜園をやってそれで物をかければいいなと思ってますけど、
はい、
それで暇な時にちょっと
晴れでそうですか、
うん、だから軽井沢はまあ金持ちの住むとこだと言われてますけど、
ええ、
追分とか中軽井沢は、
はい、
まあ、比較的安いので、
ええ、
まあ、あっちの方でなんかそれでやっぱ長野県が好きなんですね。
あ、
いいですね長野県って。やっぱりあれはやっぱ関西にはこういう長野県みたいなそういうとこってないんじゃないかしら。
あ、
うん、
で僕なんかどっか関門海峡を越えて九州に入るともう木々もやっぱりなんか紅葉樹が中心になってきて全然違って空気が違う。僕はなんかね自分のふるさとでも何でもないんだけれども九州が大好きで、もっといや沖縄がもっと好きで南が好きなんですよね。南に行くとなんとなく心が踊ってくる感じがある。それ菅さんにとっては長野のあの山々なのかも分かりませんね。
僕もねもちろん九州大好きなんですけど今は本当軽井沢っていいなって最近思うようになりました。ああいうこう旧軽の、金持ちが行くとこじゃなくて、もうちょっとひなびたとこで、それでそこから、この間はね妻恋まで行ったんですけど、キャベツ栽培では日本一かな。
そうでしょうね、
もしかしたら、
ね、
でそういうところのこう牧場とか、それから山や川、もう本当に僕はそこ行くだけでなんか心が洗われますね。
そんなことやってたら金はいつまで経っても使い切れないじゃないですか
いやいや、まあ別荘みたいなの建てればいいわけです
から。ああいいですね、
うん、別荘といっても本当もうひなびたところに、できれば僕は農園をどっか借りて、でちょっと栽培をするとかやりたいなと思いますけど、
はい、細川守弘さんが今湯河原で、
湯河原でやって
るまさに成功うどく。
彼はすごいですね。
なかなかすごいですね。
だって一つ作れば30万50万ですから、
陶器を。
陶器です。
もう今そういうことになって、あの人は何につけても金がついてます
。お殿様だから
お殿様ですね。
だからまあもちろんお殿様はお殿様の悩みがあるでしょうけど、
ええ
僕やっぱり東京出てきてもう数十年経ちますけど、
はい、
なんか東京ってらっきょうの皮むきで何かあるんじゃないか、何かあるんじゃないか、こうどんどんどんどんこうめくっていったんですけど、意外とないんじゃないかなと最近気づいて
菅さんはらっきょうの皮むいてってむいてってむいてったらすごいことになってきたっていう、最後に宝物当たりっていうのが出てたって世間で思ってると思いますよ。い
や僕はそんなことないですよ。それは、まあ、自分であと5年ぐらい大学にいて、その後どうなるか分かりませんけど、ちょっと自分で、まあ、小説を来年、まあ、小説が半ば小説みたいに書くんですけど、
はい、
ここ2、3年で自分で自分を締めくくるような、
はい、
なんかちょっと書いてみようと。
面白いな、その、小説ですか、
小説っていうほどでもないです。
いやいや、でもそれはあの小説っていうのはやっぱり自分の人生を反映させたものに当然なっていくわけですよね。
あ、そうでしょうね。だから、まあ、私小説的なものにはならないようにするために、まあ、できればちょっと大人のメルヘンを書いてみたいって。
大人のメルヘンっていうと、例えばどんなことでしょうね。
これみんなあの見ると思うんですが、あの星の王子様にってありますね、星の王子様、
はい、
サン・デグジュ・デリーという人、
はい、
であれはもうみんな読んでるでしょ、
あ
れ最近読み直してみたら、意外と深いんですよね。
ほ、読み直しましたか。
読み直しました。
はあ。
そしたらね、あの星の王子様に出てくる主人公っていうのはたくさんのこうすごい言葉を散りばめてるって最近よく分かって、小さい頃聞いた時はただ星のおじさんのメルヘンっていうので、ああそうかっていう。でもよくよく読んでみる、まあ僕ちょっとフランス語読めないので、まあドイツ語はいいんですけど、だからあれを一回原文で読んでみたいななんて最近もう一回思うようになりました。
はあ、
意外と深いんですよ。
となるとこれ本当ってことは、今菅さんの決意の中には、うん、まあ、ドイツは大学もお出になりましたし、
はい、
フランスも、まあ、言語圏としては、まあ、遠いっちゃ遠いかも分かんないけれども同じヨーロッパの言葉だ、はい、フランス語やってみようかぐらいの話にはなってるわけですね。
うん、なんか暇だったらね、あれで彼はあの知っての通りパイロットでしたから、
はい、
でいくつか、まあ、翻訳は出てますけどね、意外と深いんですね。
あ、そうですね。
やっぱりね、あのメルヘンを書けるという人は大変な何かを持ってないと書けないですよ。
はあ、
うん。それで星の王子様って誰でも知ってて、まあ、全世界で読まれてますけどね、
はい、
でもあれ見方によってはいろんな意味があって、で星の王子様って大人が亡くした、まあ、子供の心とも読めるし、あるいは死んでいった人って思うも読めるし、なんかこう大人になっていってやっぱ死とか喪失とか、それから自分がなくしたもの、
はい、
やっぱそういうのを時々考えますよね。なんかそういうものも含めて僕は60代になって、自分が何を失って何を得たのか、まあ、こんなことをね、
はい、
あのメルヘンで書けば大人だけじゃなくて子供も読んでくれるんじゃないかな、
う
ん、